でね、後期がね、すごくこう不思議な軽さに行くっていうのがあって、その話もね、ぜひ聞きたいんやけど、まあ一つはさっき弾いてた16番の、フィナーレですね。ちょっと聞いてみましょうか。今の冒頭のディーンディーンディーンって話かな。これ楽譜の頭に「ムス・エス・サイン」って書いてある。「かくあるべきか」っていうのは「ムス・エス・サイン」問いがね「ムス・エス・サイン」って書いてある。楽譜の頭にだよ。でこれもキャーキャーキャーみたいなやつもさ、すごい単純じゃんね。すごい単純なところに行ったなっていう。これが助走なんだよ。で、間もなく主舞が始まるんだけど、このパッパンパンがね、エスムスザインって書いてる
かか
の。
る
カッコあ
べ
るで
し。
しょ。で、これカッコあるでしょ。
もうじゃあ結論は出たん
出
で
た。
すね。
で、それで書いてるもんだから、これ哲学的な深遠な問いだと。言われてもしたんだけど、俺、絶対そうじゃないと思うわけ。もうただのおふざけでしか見えないし、家政婦にやる駄賃をいくらにするかっていうので、ムスエスザイン、エスムスザインと書いたんじゃないかという説もあるのだけど、
どういう意味？
なんかいくらにやるべしか、これでいいやっていう。
なんかさ、ベートーベンの伝記をさ、漫画でさ、小学生の頃とか読むとさ、めっちゃ深刻やんね。で、最後はさ、耳が聞こえなくなってさ、なんか血を這うようにさ、で、最後さ、なんだっけ、我に光をじゃなく
違う、
て。
喜劇が終わったで。我に光をじゃない。
違う。なんかそれでさ、私の見た漫画は、拳を握りしめて、拳を高く上げて、なんか雷が、ピシャみたいに
ド
なっ
ボーンみたい
て死ぬみたいな人とは思えないよね。
な。いや、後期のベートーベンってさ、やっぱりもう滑稽とペーソスみたいなものが相まった世界にやっぱ行っていて、すごい感動的だと思うんだよね。展開部で、なんだけど、冒頭のね、ヤンヤンヤンっていうのがね、戻ってくるのよ。だからちょっと不協和音になって、なんか、おお、どうしたどうしたみたいになるんだけど、なんてことなかったのように、てってんてんって戻ってくるから。辺がもう、あんなに、安から明への音楽をね、首尾一貫した論理で組み立てようとしていた人がね、もうなんか、平気の平座でこう、シリアスとのんびりが同居してる世界に行ってるっていう。いよいよ単純というか。
なんかもうサイレンみたいだもん
そう
ね。
そうそうそう。戻った。いや、もはや、なんていうの、過ぎ去る何か になってるっていうか。
なんでさ、 いわゆるエモエモじゃないのにさ、うん、これに感動するんだろうね。
やっぱいろいろ入ってるからね。そこの気に明るいってわけでもなく、
うん、
かといってシリアスにもならないように、うん、いろんなことがあるされている。死にそうだから、
うん、
ここからこうだ。で終わる。
これで終わりなのか、すごいな。
いや胸打つでしょ。俺めちゃくちゃこれ最後感動的だと思うんだよね。いやこれが実質最後だね。あこの後にあの13番のあの付け足しフィナーレっていうの書いてあるんだけど、
うんうん、
それをねすごい不思議な音楽で、あのなんか一見するとなんかあのロシア民謡みたいな感じなんだけど、途中謎の転調をひたすら繰り返すところがあって、うん、そこはすごい不思議ですね。やっぱこう今みたいなやっぱりね、あの謎軽やかさと、
うん、
謎ある種こう、うん、モナリザの微笑み的何かで終わっていくというか、なるし、やっぱ謎の滑稽さを叩いて終わっていく感じとかはやっぱねすごくいいと思います。これ16番の三楽章なんだけど、
うん、
ここさ、
うん、
みたいに、うん、和音が小さい音でこう移り変わって、
うん、
ダイナミクスだけついてるみたいな、
うん、
もう徹底的にもう切り詰められてて、なんかそれも集中演奏団の人が言ったんだけど、ベッドベンを演奏する上で大事なものが2つありますって言って、うん、それダイナミックスとハーモニーだって、
うん、
旋律とかは、まあ、大体どうでもいいんですねなんて、うん、旋律をきれいに歌うとかじゃないんですベッドベンはみたいな、
うん、
ダイナミックスとハーモニーがとにかく大事って言っていて、うん、で16番の三楽章のこの中間部分は、うん、ダイナミックスとハーモニーしかないって、
うん、
あの旋律がもうなくて完全に和音とハーモニーの進行と、うん、ダイナミックスがすごい細かくついてるらしいんだけど、そこしかないって言っていて、16番の三楽章はもう極致ですねって言った。もうベートーベンのを徹底的に抽象化すると、
うん、
これになるって、
うん、
なんかさっきの抽象画的な何かよ、
うん、
だからあの中間部 A あの、まあ、真ん中の部分もね、うん、前半部分もさっきみたいなすごいメロディアスな音楽なんだけど、うん、中間部が徹底的に切り詰められた、
うん、
ザ・ベートーベンみたいなものになってる。
なんかそういうものに興味が移ったってことなのかな。それで表現できることがあるって思ったってことなのかな、うん、
そうかもしれないね。だからさっきの話で言うと、
うん、
やっぱり意味具象的意味的な領域から離れたってことだと思う
ん
だ
よ
ね、うん、でもそれはひょっとするといっぱい抽象化するとさ、抽象的っていうと現実から離れる感じがするじゃん、
うん、
だけど実はそこじゃないんじゃないかっていうのは、
うん、
さっきヨピコも言ってたあの朝さんの会話の研究みたいな一種で、
うん
うん、実は我々の現実がそれほど意味じゃないんじゃないかっていうか、
うんうんうん、
意味じゃない領域のいろんな営みみたいなものを持ってる別の連環っていうか、意味でつながってない連環みたいなのがあって、
うん、
そういうところに行こうとしてるのかもしれないね、
うん、
でそういう風な音楽になんかだんだん聞こえてくる、うん、16番なんかまさにそんな音楽に聞こえる。で今日は全然紹介してないけど、
うん、
ベートーベン的にはね、
うん、
自分はあの晩年に創作力が枯渇したと思ったけど、久々にすごくいいのが書けたよみたいなことが言ってるのが14番なのよ。14番で全7楽章があって、1楽章がすごくシリアスな風雅で始まって、いろんな曲を経た後にすごいこう突撃するみたいな終楽章で終わるっていう曲なんだけど、確かに素晴らしいんやけど、俺からすると今の文脈で言うとすごい意味の音楽に聞こえる。14番ですごいいいんだけど、で昔からその人気もあるんだけど、やっぱり16番とか15番のあのおしまいのところとか大風雅みたいな、こう意味連環では捉えることができない領域に俺は感銘を受けるね。より素晴らしいんだけどね、14番とかも、意
い
味
や
と
で
か
も
具
さ、
象性。
まあ、たくさん音は費やすにしてもさ、喋ってる時はさ、無意味な言葉とかさ、とかその雰囲気とかさ、仕草とかまで含んでるから、あんまり意味がなくても伝わってたりとか、その場の雰囲気ができてたりするじゃん。でも音ってさ、基本的に出ない、なんかオンオフ、まあ出し方の問題はもちろんあるけど、まあそれがダイナミクスってことなのかもしれないけど、でもあるかないかとか、なのになんでそんなことになる
まあ僕の見立てではです
のか。
ね、もうだからもともと音楽にはなかったはずですよ、音だから。意味わかんないでしょ。で、普通あの音楽はだから歌詞がついてるから、歌の歌詞が意味音になってたわけだ。で、実際あの西洋の音楽も、まあ、キリスト教のグレゴリオ聖歌みたいなものとして発展していくか、ダンスの音楽になってるんだけど、だからまさにベートーベンぐらいが、まあ、もっとあのウィーン古典派くらいが、そういう歌詞ではない、まあ、器楽だよね。器楽の音楽っていうのをこう開拓していって、でまさにハイドンがあの主題をこねくります主題労作みたいなことによって革新的な作曲方法を発明したということで、まあ、モーツァルトもそれ真似して、それでハイドンセットみたいなの書いて、でベートーベンに行くみたいなルールがあるんだけど、その時にやっぱり抽象的な音なんだけど、それによって意味を構築できるっていうような音楽が、まあ、ソナタ形式を筆頭にこうできてくるんだと思うんだよ。で、ベートーベンはある意味、その抽象的な音素材で意味を構成するっていう、その意味を作り上げるということを、中期の時に死ぬほどこう極め
そうだよ
た。
ね。
で、その一番わかりやすいモデルが、だから、まあ、暗から明へというよりも、まあ、暗から明へというのは、曲の印象の話であるけど、わかりやすくそうだし、もう少し言うと、だから冒頭のテーマが、曲の終わりに出てきた時には、もう全然違うものに、まあ、同じテーマなのに、そのプロセスの中で様々な可能性が吟味され、そのポテンシャルがひたすら組み尽くされていくから、最後に出てきた時に、冒頭のテーマとは全然違う総合を、聴いてる側が勝手に付与するっていうことなんよね。そういう音楽的な時間を、まさに音楽的な意味を時間の中で構成するってことをやってたベートーベンが、そういう意味の音楽から離れるっていう。しかもロマン派、もちろんロマン派とかもね、意味の音楽からはその意味では離れてるわけよ。だけど、もっと感情とか、雰囲気とか、まさにアーノン・グルが言うみたいに、その交響詩みたいな形で、情景とか、そういうその音楽、気分とか雰囲気みたいなものになるのに、後期のベートーベンはどう思う？そういう、いわゆる絵画でいうところの具象から離れていくような、純粋抽象みたいなものに、こう向かっていった感がやっぱあるね。それが全く机上の空論かっていう、さっき言ったみたいに、非常に日常的に起きている、人間の言葉、言語とかの使い方の、いわば抽象性みたいなところに関わってる気がなんかするね。全く現実から離れた音楽にやっぱ聞こえないもん、ベートーベンの後期って。
音楽の広さに気づいたのかもね。
いい話だね。
なんかさ、このルールの中で書こうって思ってたけど、でもこっち側にはもっとなんかあるじゃんみたいな。
自分が中期の時に書いていた音楽の、まあ、この領域よりももっと広い音楽があるってことだよね。
うん、そうそうそう。で、それはなんかわかんないけど、なんかその広さの中で、うん、でもそしたらさ、うん、なんかいろんなわかんないけどポップスとかさ、うん、なんかそういうのがその先にはありそうな気もするけど、
うん、でもやっぱり意味って言葉がうまくちょっと言語言葉として適切じゃない気もするけど、うん、
なんかねタイトルがね付けられないと思う。
あ、そう。
なんかドビュッシー海みたいなのは、
うんうん、なんかないよね。ないし、だから公共その意味で本当に純粋器楽になったというか、うん、すごい純粋器楽の音楽で、20世紀になってようやく出てくる抽象性みたいな感じ。
うん、
だからまさに絵画が具象から離れて、本当色と線と表面のテクスチャー、
うん、
決めになったっていう話と同じような抽象性だと思うけどね。
うん、
で一般に調整音楽の場合は調整体系自体がもう意味を持ってしまってるから、
うん、
調々なら明るい、
うん、
単調なら暗いみたいになるので、それから離れようっていうのは無調だったわけだけど、うん、なんか後期のベッドベンはもちろんその、ね、調整からはみ出してるわけじゃないからなんだけど、うん、調整の音楽にありながら意味が分かんなくなってるっていうか、うん、不思議なものになってるっていう。しかしだからね、それやっぱね、めちゃくちゃ変じゃないってことがポイントだと思ってる、
うん、
後に出てくるその無調の音楽のような、うん、もういわゆる調整とは違う別の無調っていうものですみたいな、うんうん、じゃないのに、いわゆる一つは調整という、あるいはルールの中にいるのだけど、うん、そのルールの適用の仕方がだいぶ変わってるっていうか、うんうん、ルールの枠組みの中でもこんな風になれるっていう音楽の感じがするよね。
なんかもう一個ぐらい聞きますか。
あ、そうですか、ね、
最後。
そしたらやっぱり13番の五楽章じゃないですか。ベートーベン自身が泣いたっていう一押し、ベートーベン一押し
信じないぞ、作曲家の一押しとかは信じないぞ。
素晴らしくない？この音楽を、
うん、
かつて自分が握りしめていたのを、
うん、
手放す音楽なのだっていうふうにアドルノとか言ってるんだけど、ほ、
うん
とそうだった。もうここには中期の時の、
うん、
意味をこうギュッと掴もうっていうことではない。もっと言うと掴めなくなっていくってことだと思うんだけど、
うん、
それによってだからその息を言うとさっきの意味なき抽象の世界に行くというように、
うんうん、
もうなんか、かからずもそこに行ってしまったというか、
うん、
そういう局面の感じっていうか、それがね、ここからなんだけど、
やばいね。
そうでしょ。戻る。さっきのとこすごくない？
すごい。
後ろはさ、ずっと
ひょんひょんひょん
ってやってんだけどさ、もう旋律の形をなせなくなった何かが、こう、だから本当に意味じゃないよね。意味を構成しないフレーズがあそこでこうふっと出てきて、こう。新しい形を得ようとしてるってい
う、
そういう風になってるっていう、それが真ん中にフッと差し込まれてるんだけど、でその前半、前後半を本当このありとあらゆる感情をもう含み込んだかのようなカバティーヌが包んでるっていう、びっくりした話は あの中間で聞いたこと、何が起きたんだって。シューベルトの晩年のソナタのあのゆっくりした楽章の真ん中も近いんだけど、何が起きたのかな。
すごいね。なんか綺麗ともなんかちょっと違う。
そうなんよね。
なんか胸を打つ。
胸を打つよね。すごい胸を打つよね。思うじゃん。あの胸を打つ感じって、ロマン派の感情をひたすら出してくる胸を打つとも全然、ラフマリノフみたいなさ、ドゥエハーみたいなやつとも全然違うし、バッハのポップな抽象性とも違うし、
すごいおじいさんなのこの時は。
おじいさん50いくやつ
だよ。すごくない？
終わるんですよ。
すごい。
すごい曲だよね。うん、ほんとすごい曲だと思うんだけどね。この後に台風かな。狂ってるよね、やっぱり。やっぱ狂ってると思うね。ダメよ。で、台風がにアンコールは来ないこと怒ってるから。
そらそう
だろ。そらそうだろってなるんだけど。やっぱね、すっごい振れ幅で、やっぱね、ベートーベンの交響曲もいいけど、やっぱ全然後期の四重奏曲が言ってるところがすごすぎて、あんな感情楽章をやっぱり交響曲では書いてないよね、ベートーベンは。
もうこれはやっぱり、あれだね、なかなか演奏されないからさ、聴く機会がないから、なんか、その衝撃を受ける。機会があんまないもんね。
そうね。
難しそうだもんだって。
いやでもね、俺15番の、今のね、13番の五楽章とか、あの、一番最初に流した、ヨピコが感銘を受けたっていう15番の三楽章の後半部分とかさ、まあ、16番とかもそうかもしれないけど、やっぱね、クラシックとかじゃなくて、やっぱ音楽を聴いて、感銘を受けたり、音楽が自分にとって何かしらこうかけがえがない何かになってる人にとっては絶対胸に響くと思うけどねと俺は思う、あの自分が音楽によって何かこうある種、まあ、俺とかの話で救われた感というか、それがあったからやってこれたみたいな経験がある人だったら、絶対に感銘を受けると思う、なんかね、さっきやっぱね、アドルノが言ってることは俺すごく後期の特徴一個つかんでると思うんだけど、なんかそのどうにもなんなかったっていう感覚がすごい肯定されてる感じがするというか、どうにもなんなかったんだけど、翻ってみるとかどうにもなんなかったってこと自体がちゃんとそういうものとして、なんかこう 祝福されてる感があるというか、
うん、
やっぱね、さっきの13番の語学書のカバティーナのちょっとした中間部とか象徴的だけど、もう形をなさないわけよ、
うん、
なんか始まったけど後ろは伴奏してんのに、うん、旋律がさ、
うん、乗れてもないし、
乗れてもない、ただの断片になってるっていう、うん、あそこすごいよね。で、うん、あれがなんか、うん、ああいうのがもう出てきちゃうっていうか、
うん、なんかやっぱりなんか本当エモーショナルではない、
うん、
なんかあれよく楽譜に書けるなって感じ。
そうだよね、
うん、なんか本当つぶやいたみたいな。
そうだよね、すごいさ、
とか引っかかったみたいな。
その通りだね、
感じ、うん、だからやっぱ組み立てられてないし、まあだからそれがその意味をなしてないっていうことなのかもしれないけど、なんかそういうのがいいなって思う感性が人にはあるってことだよね、
うん、
きっと。
まあそうだね、うん、そうだね。
じゃあまた次が次にお目にかかる時を楽しみに。
もう本当に1万回ぐらいありがとうございます
細々とですけど、ぼちぼち復活してやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい。